今日はこちらです。新型コロナワクチン接種開始から3年、ワクチンを取り巻く状況は変わったのか。3年前の今日、2021年2月17日、日本国内で新型コロナワクチンの接種が始まりました。最初に承認されたのはファイザー製のもので、医療従事者などを対象とした接種からのスタートとなりました。罹患後の重症化を防ぐとされる一方で、副作用、副反応の心配もされている新型コロナワクチン。接種開始から3年、コロナワクチンを取り巻く状況はどう変わっているのでしょうか。2021年2月14日、ファイザー製の新型コロナワクチンの製造販売が承認されました。これ緊急で承認されたんですね。で、2月17日には医療従事者などを対象に臨時接種がスタートしたんですね。で、その後4月12日から高齢者などへの接種が始まったわけです。高齢者から接種して年齢下がっていくんですね。60代の人接種、50代の人接種、40代の人接種という順番でした。まあ重症化率の高い人から接種が始まっていった。で、そうこうするうちに職域接種なども始まっていったんですね。いやー、もう今となってみると随分なんか懐かしいですよね。随分前のことのようにも感じますけども、これまで新型コロナワクチンの総接種回数は4億3500万回です。4億3500万回です、ワクチン接種始まって1回目2回目接種した方、国民の8割です。国民の8割の方が接種してる。ほとんどの方が接種しましたね。だから1回目接種した人1億人、2回目接種した人1億人。まあ接種してない人の方が少なかった、珍しかったですもんね。じゃあ今何回目まで接種進んでいるのかということなんですけども、最も多く打った方で7回です。これ高齢者の方、7回、7回接種した人は日本国民の中で1700万人、7回接種した方は1700万人。だからまあ徐々に接種しなくなってきているということも言えるかと思います。で、これまでのじゃあ感染の波っていうのはどうだったんだろうということなんですが、今はよくニュースでも聞きません、第10波って言いますよね。今第10波。じゃあこれまでのその波の傾向とか規則性ってあるんでしょうか。これ3つの影響があるとされています。まず1つは年末年始の影響、春休みからゴールデンウィークの影響、夏休みの影響、この3つがあるというふうに言われています。これは、毎年規則的にこの影響を受けて感染の波がほぼやってきています。今は第10波、年末年始の影響を受けたということになります。愛知県立大学の清水信之教授、まあ、感染症学の専門家の方なんですけども、この方はですね、人流も含めた社会的な大きな動き、流れ、例えば年末年始であれば帰省する人多いですよね。旅行行く人多い。そして気ぜわしく人がこう動いたりするじゃないですか。こういった社会的な動き、流れがあると感染は広がりやすい。今は年末年始の影響を受けて、そしてこの第10波が形成されていると見ていいかと思います。じゃあそんな中でワクチン効果はあったのかということなんですけども、まず感染予防効果から見ていきましょうか。感染予防効果、感染予防はあったんでしょうか、効果は、ね、あの当初これ我々放送でよく言ってたのが、ワクチン接種6割以上の方が接種をすれば集団免疫ができて感染を防ぐことができると、これ我々は専門家にも聞いてましたからよく言ってました。集団免疫作ることが大事なんだと、そのためにワクチン接種って必要なんですよっていうようなことをね、お伝えしていたんですけども、でも集団免疫はできなかったんでしょうね。感染の波がねずっと来てますもんね。だから接種したけど第何波第何波ってこれだけ訪れてるわけですから、感染予防効果はなかったんではないかというふうに結果としては見ていいような 気もしますよね。で、人口10万人あたりの新規陽性者数でこんな調査をしています。未接種の方、つまりワクチンを打ってない方と2回接種した方を比べたときに、年代によってはですよ、2回接種した人の方が感染者が多かったという、そういうデータがあるんです。ワクチンを打ってない人よりも2回接種した人の方が感染した人が多かったと。これは年代によってはです。そういうデータがあります。でもこのデータ眉唾じゃないのって思ってしまいますけども、これは厚労省のデータなんです。厚生労働省のデータがそういうのがあるんですね。だから感染予防効果ってあったのかっていうと、まあ疑問ですよね。一方でじゃあ厚労省今どう言ってるかというと、いやいや、ワクチン接種って重症化予防効果のためにやってますよって言ってます。重症化予防効果、じゃあ重症化予防効果のデータはあるのかというと、重症化予防効果のデータは出されておりません。これを厚労省が出してくれたらみんな納得するんですけども、このデータが出ていないというところがどうなのかなというふうに、私この問題取材してていつも思うところです。さて、予防接種健康被害救済制度というのがあります。これは何かというと、ワクチンを接種した後に健康被害が出た場合は国が積極的にね、救済しましょうという制度です。亡くなった人がいた場合は4000万円を超える死亡一時金というのが国から出されます。じゃあコロナワクチンでこの死亡認定を受けた人、つまり国がこれはワクチンを打った後に、亡くなったので救済しましょうという死亡認定された人、どれだけいるのかというと453件です。453件ね、この数字を覚えてください。一方でこの予防接種健康被害救済制度っていうのは実は歴史があって、1977年から始まっている制度なんです。じゃあ1977年から始まっておよそ45年間このコロナワクチン以外の全てのワクチンで救済された人、死亡認定された人はどれだけいるのか、ね、全てのワクチンというのはインフルエンザワクチンとか、あとは赤ちゃんの時にいっぱいワクチン打ちますよね。ああいったワクチンも全部含めてですよ。全部含めて25種類ぐらいのワクチンがあると思いますけども、それで死亡認定された方は何件かというと151件です。151件、新型コロナワクチンだけで453件。一方でコロナワクチン以外、過去45年の歴史の中でほぼ25種類のワクチンで見てみて151件認定なんです。453件がコロナ、151件が他の全てのワクチン、しかも45年。この数字をどう見るのかということですね。コロナワクチンなんですけども、このメッセンジャー RNA ワクチンと言われている技術に関しては非常に高い評価がされております。ノーベル生理学医学賞をこの技術は受賞しています。なのでメッセンジャー RNA ワクチンですね、メッセンジャー RNA ワクチンの技術開発に尽力しましたアメリカの、カタリン・カリコ氏ら2人がですね、ノーベル生理学医学賞を受賞しているんですね。だからこの技術って非常に高い評価されている。一方で、コロナワクチン将来的には薬害になる可能性がありますよと指摘しているのが名古屋市立大学薬学部の久米和彦教授でもあるわけですね。実際に今の状況からすると将来的には薬害というふうに認識されるんではないかというふうに公立大学の薬学部の教授も、今語っているというところなんですね。コロナワクチン3年経ちました。これ副反応で苦しんでいる方は未だに多いですし、亡くなったとされている方もいらっしゃいます。こういった方はですね、やっぱり積極的に救済してほしい。なぜならば国が進めたワクチンだからです。そして、副反応で苦しんでいる方たくさんいらっしゃいますので、これワクチン接種を定期的にでもね続けていくということであればですね、この副反応の解明も国にはですね しっかりと本腰を入れてやってほしいと思います。大石邦彦のナウオンシェア、ポッドキャストでも配信しております。それではまた来週お元気で。